はい、皆さんおはようございます。今日はヨハネの福音書をちょっと離れて、またビジョン礼拝ということで、教会の6つの柱の1つですね、5回目は教会開拓ということをテーマで御言葉に聞いていきたいと思います。まあ、教会開拓ということですけれども、これは一体何なんだろうかということですね。今日の聖書の言葉は、まあ、そのテーマ聖句のようにしてうちの教会では用いてますが、特にその8節のところから、まあ、イエス様が私たちに教会に与えた、まあ、使命っていうふうに今週説教では書いたんですけれども、まあ、今日のところを見てみると、使命というよりむしろ、まあ、アイデンティティといった方がいいのかなと思います。私たちの在り方、私たちそのもの、まあ、私たちが教会であるということが、まあ、すなわち教会を生み出していくということにそのままつながっているんだということ、まあ、そのことに一緒に目を留めていきたいと思います。ということで、今日は8節を中心にずっと見ていきますので、ご一緒に8節を読んでスタートしていきたいと思います。開いている方で結構ですので、どうぞご一緒に8節を読んでみてください。いきます、せーの。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。はい、このように書いてあります。教会は全世界でイエス様の証人となるんだ、まあ、このようにイエス様自身が語っているわけですね。私たちの姿が証人、イエス様の証人なんだということ、まあ、これが今日語られていることだと思います。証人というのは一体何でしょうか。まあ、証言をする人ということですよね。英語だとウィットネス、目撃証言という言葉でも使われますけれども、そういうふうに言われる言葉です。で、じゃあ何の証言をするのかというと、私の証人だってイエス様言ってますから、イエス様の証言をするわけですね。で、一体それは何でしょうか。何を言うんでしょうか。イエス様がいるよ、いたよっていうことでしょうか。ただそれだけではないですね。当然目撃証言っていうわけでもありますから、イエス様が一体どういう方なのか、まあ、もっと簡単に言えばイエス様が主であるということですよね。イエス様が私たちを許してくださった救い主であって、十字架の救い主であって、また復活してくださった本当の主である、生ける神様、その人となられた主であるということ、そのことを証言する証人だということが言えると思いますね。で、聖書自体はこの証言の塊だと思いますね。もう聖書が言っているのは、まあ、突き詰めて言えばそのことだけだと思います。イエス様が主であるということを聖書は私たちに語っていますね。そしてさらにそれに加えて、私たち一人一人もそれぞれ信仰生活の中で、ああ、イエス様は本当に生きておられるなって、本当に私の主だなって、本当に主は生きて働いておられる、まあ、そう感じることやね、あるいはこう実体験として味わうことがあるわけですから、まあ、それをも通して私たちは証言をしていく、証人となっていくんだということですね。で、このことは、まあ、私準備しながら思ったのは、まあ、言ってみれば、うん、本当に大事なことで、その私たちのこの文化の中における伝道っていう言葉が持つその本来のものとのイメージのギャップってですかね、それをこう私たちに認識させる言葉だと思うんです。なんか難しいこと言ってるな。簡単に言うと、その伝道って私たち、まあ一言でこう言いますけれども、その世で言う伝道っていう言葉から受け取るイメージと、本来の私たちに与えられている伝道の技っていうのはちょっと違うと私は思うんですね。で、一般的なイメージってどういうものかっていうと、要はですね、そのキリスト教っていう宗教の信者にするっていうんですかね、それが伝道だっていう、まあ、そういうイメージがあると思うんです。で、まあ、第三者的に見たらそれも別に間違いではないのかもしれないけれども、でも実際は本当にそうですか。その、世の中にはいろいろな宗教がございますと。で、その中でもキリスト教っていうのがございますよと。で、これなかなかいいもんですから、どうですかって。これを選んでもよし、あれを選んでもよし、でもこれは相当イケてるやつですから、どうぞどうぞって、そういうことじゃないですよね。で、この会員になるとね、すげえいいことがあるんだよっていう、まあ、そういうことでもやっぱりないですよね。明らかに違う。それはもう私たちみんながそうじゃないよなっていうのは分かってる。じゃあ、何ですかって。教会って何ですかって。それは、私の証人だって。 イエス様は言ってるってことなんですね。つまり伝道だって言うんだけれども、それは勧誘ではなくて、私たちの生き方というか、あり方というか、まあそのものだっていうことなんですね。つまり私たちはイエス様を知ってる、その方を証言する、私たちが知ってる事実を、私たちみんなは知らないかもしれない、みんなは事実だと思ってないかもしれないけれども、私たちは事実だと知っている、そのイエス様のことを証言していくんだって、それが私たちにとっての伝道であるわけですよね。本当はあるかもしれないし、ないかもしれない、何やら うさんくさい何かのところのメンバーシップに入れるということではなくて、私たちが知っているイエス様を証言する、証人となっていく、これが私たちに与えられているその伝道の使命なんだということだと思います。今日私たちに最初に問いかけられていることは、あなたはこのイエス様が主であることを知っていますかということですね。そして知っておられるかもしれないですね。だとするならば、そのことを証言する証言者となりなさい、これが今日私たちに招かれているイエス様の言葉だということですね。私たちはイエス様を主だと知っていますか、信じていますか。もし信じているならば、そのあなたの信じている本当のことを証言するものになりなさい、まあ、ぜひこのことを最初の呼びかけとして受け取りたいと思います。一方でですね、証言っていうのは結構難しいものだと思います。証言者というのは結構大変なことだと思います。私たちも、あ、そうかって、イエス様のことを明かしするんだなって思うんだけれども、一方でどこか、いや、それが大変なのよって思うところがあるかもしれない。いや、なかなか大変なのよ、それは。その知らない人たちに、いや、イエス様って主なんだって、イエス様って私のために死なれたんだって、イエス様って復活したんだっていうのはなかなか勇気がいるんですよって思うかもしれない。でもそうだと思いますね。まあ、さっき英語ではウィットネスだって言いましたけれども、あのウィットネスって要は目撃証言っていうことですよね。で、私たちがその見ている本当のことを証言していくわけですけれども、どういう場面でそのウィットネスと他に使われるかというと、文字通りその目撃者として使われるわけですよ。例えば、裁判とかで目撃証言をする人がいるとしたら、それがウィットネス、証人、証人ですね。で、この裁判での証言って多分結構怖いものだと思いますね。私はやったことないです。皆さんの中でひょっとしたらやったことある人いるかもしれないですけれども、でも勇気がいることだと思いますね。一つには、まあ、それは責任を伴うわけですよね。その人が言うことで、結構大きな影響を与えるわけですから責任を伴う。またそれが例えば何か犯罪の目撃証言だったら、ひょっとしたらなんかそのことで自分が悪い目に遭うかもしれない、なんか仕返しされたらどうだろうかとかね、どういうふうに思われるんだろうかって、そんなところでなんか証言したらみんなから何やかんや言われるんじゃないかしらって、そう思っちゃうかもしれない。似たようなことが私たちがイエス様を証言するっていう時に起こるかもしれないですね。こんなこと言ったら変に思われるんじゃないだろうかって、どういうふうに思われるだろうか、嫌いだっていう人がいたらどうしようかって、あるいは、私は本当だって分かってるけれども、みんなが思ってないんだからどうなんだろうかって、まあ、恐れを感じる部分があるんだと思いますね。それが私たちがイエス様を伝える、まあ、証言するということに時に起こることだと思います。でもですね、今日の御言葉はとっても嬉しいことに、イエス様はそのことは知ってるよということですね。あなたたちがそれが恐ろしいと感じることを知ってるということも今日の御言葉は語っていると思うんですね。よくそのことはご存知で、私たちの弱さや恐れということもご存知で、約束を与えてくださっているわけですね。もう一度8節を読んでみたいと思います。もう一度8節を読んでみましょう。よろしいですか、いきます、せーの。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。はい、こう書いてあります。ただそう言ってるんじゃなくて、あなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受ける、そして証人となるんだというふうに言ってるわけですね。何にもなしで言ってるんじゃなくて、知ってるよって、あなたたちがそれを恐れることは知っている、それが 勇気がいることだということも知っている。でもあなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受けるんだ、そして証人になるんだって、そうイエス様は言ってるんですね。神様の聖霊が私たちに与えられる、私たちのうちに下る、私たちのうちに住む、満たされていくならば、それはあなたに力を与え、そしてあなたは目撃証言をすることができる証人となっていくのだ、まあ、このように言っているんですね。聖書の弟子たちの姿を見てもそうだということがわかります。弟子たちもですね、この後使徒言行録を読んでいきますと、大胆に力強くイエス様のことを至るところで話すようになっていきますね。でも初めから彼らはそうだったわけじゃない。決して最初から勇気があって恐れることなく突き進む人たちだったわけではないわけですね。なんだったらイエス様の復活を見た後でもまだやっぱりちょっと恐ろしかったと思います。復活した後に、まあ、トマスの時に現れる時、彼らは鍵を閉めていたって書いてありますね。それはやっぱり危険だからですよ。だって外に出たら、おお、あの時のイエスの弟子じゃねえかって、おお、ちょっと来いやっていうふうに何をされるか分かったもんじゃないわけですよね。だからましてやイエス様のことを述べ伝えるなんてとっても恐怖なこと、恐ろしいこと、どんなこと言われてどんなことされるのか分からないって、そういうことであるわけですね。だから彼らは、まあ、ある意味隠れてた、まあ、待ちなさいってイエス様も言ってるからそういう面もあると思いますけど、でもある意味ではそっとしていたわけですね。でも聖霊が下ると彼らは変わっていくんですね。まあ、ちょうど今日のところは次のページペラッと開くとそこなので、ちょっとペラッとしてみましょうか。次のページを開いてもらうと、使徒言行録の2章が、皆さんの手元の聖書、新共同訳の聖書だとあると思いますね。2章の頭のところ、1節からのところで、聖霊が下るって新共同訳だとタイトルが書いてあります。イエス様は十字架にかかった過ぎ越しの時から50日後ですね、その時に聖霊がこの弟子たちに下るわけですね。炎のような舌が分かれ分かれに現れて、そして彼らは聖霊に打たれると違う国々の言葉で神様の御業を語り始めた、いますね。すごいですね。そうすると人々が集まってくるんですよ。何何何何、どうしたのどうしたのって。そしてその後洗礼を受けた人たちの数が3000人以上と書いてありますから、結構な人数がその騒ぎを聞きつけて大量に集まってきた。さあそこでペトロが代表して立ってメッセージをし始めるわけですね。その内容が驚きです。ちょっと、その開いてるページだと左のページの22節からちょっと長いんですけれども24節までをちょっと読んでみたいと思いますね。22節から24節を読んでみたいと思います。2章です。使徒言行録2章の22から24を、じゃあせっかくですから読んでみてください。いきます。せーの。イスラエルの人たち、これから話すことを聞いてください。ナザレの人イエスこそ神から使わされた方です。神はイエスを通してあなた方の間で行われた奇跡と不思議な技と印とによってそのことをあなた方に証明なさいました。あなた方自身がすでに知っている通りです。このイエスを神はお定めになった計画によりあらかじめご存知の上であなた方に引き渡されたのですが、あなた方は律法を知らない者たちの手を借りて十字架につけて殺してしまったのです。しかし神はこのイエスを死の苦しみから解放して復活させられました。イエスが死に支配されたままでおられるなどということはありえなかったからです。はい、こう書いてあります。ペトロはですねメッセージを始めるわけですが、その内容が実にすごいんですよね。つまりどういうことを言ってるかと言いますと、今ちょっと長かったですけど簡単に言うとこういうことですよね。あのナザレのイエス、ちょっと前にあなたたちによって殺されたあのナザレのイエスが主ですって言い出したんですよね。復活の主です。でもあなたたちは殺してしまった十字架で、でもね死んだままじゃない、復活したんですって言い出したんですよ。これはすごいことですね。もう勇気がいるなんていうレベルではない、恐ろしいことです。なぜかというと、だって今まで怖がっていたんですから彼らは。もしそのだってたった50日前ですから、みんな記憶にあるわけですよね。そしてそこにはそれまでそれを賛成していた人たちがたくさん紛れ込んでいたかもしれない。 でもその人たちに向かって、あなたたちが殺してしまったあのイエスがやっぱり主だったんです、復活しましたよって言ってるんですよ。どんなにかすごいことだっていうのを私たちは想像がつきますね。それはどうして起きたんですか。彼らは聖霊に満たされて、そしてその力を得て語り始めたんだということですね。ここがポイントですね。私たちにも今日同じことが語られているわけですね。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける、そして私の証人となるのだ。私たちはこの聖霊を求めていく必要がありますね。そして満たされていく必要がありますね。そして力を受けていく必要があります。そしてその時に私たちは証人となる、証言ができるようになる、まあ、このことを今日また求め始めたいと思います。でこのことがですね、私は本当に必要だと最近富に感じています。まあ、一つのきっかけは去年からですね、そのアジアの研修に加わっているからですね。 PLD って5カ国を持ち回りで回りながら研修に参加しています。でそうするとですね、まだ残るカンボジアが来週控えてますけれども、来週、そうですね、来週控えてますけれども、でも、まあ、今まで その日本以外のというとちょっと語弊がありますけれども、他の国々を見てみると、まあ、そこでですね、本当に私が感じたことは、ああ聖霊が働いているということなんですね。でその国々ではですね、本当に自然に聖霊が生きて働いているっていうところを、まあ、見聞きすることが私はできました。でそれはですね、別に特別な話じゃないんです。何か不思議な出来事の話でもないんです。ただこの聖書に書かれてあるような出来事がそこでも起きているということなんですよね。人々がそれぞれの言葉で、福音に触れるということも当然起きているでしょうし、癒しが行われ、奇跡が行われということも別に取り立てて言うことじゃなくて、本当にただ起きているということなんですね。それは本当に、私にとっては、まあ、なんていうんですかね、インパクトのあることだったですけれども、でもその通りですよね。だって聖書に書いてあることなわけですから、別に2000年前のことは今起こらないってどこにも聖書に書いてないわけですから、当然私たちのうちにそのことは起きてくるわけですね。しかし私たちはそのことを求めていかなければいけない。イエス様は何て言いましたかって、祈り求めなさい、求めなさい、そうすれば与えられるって言われたんですよね。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。あなたたち求めるものには父は聖霊を送ってくださるって、そうルカの福音書で語っていますね。その言葉の前は何だったでしょうか。祈り求めることの、まあ、例えを話してますよ。ある人のところに友達がやってきたって、で出すもん何もないから他の友達のところに行ってパンがないかな、ちょっとくれっていうふうに言うわけですよね。お前何時だと思ってんだ、夜中だぞバカかっていうふうに言われるんだけども、いやいやいや頼む頼むって言って何回も何回も手を叩くから、じゃあ分かったもん仕方ないなって言ってパンをくれるでしょうっていう例え話でしょ。で同じようにあなた方も求めなさいっていうわけですよ。でもどこか私たちはそうしてないところがあるような気がしますね。どこかで諦めているようなところがあるような気がしますね。ああこうなったらいいなって、ああいいねペテロみたいになったらいいなって思ってるけど、求めてはいないっていうところがあるのかもしれないですね。でも一回求めて、ああ特に変化ないしね、やっぱり無理なんじゃないって諦めるんだったら、それはですね、一回戸を叩いてパンをくださいって、夜中だからダメですって言われて、ああそうですかさよならって言って帰るのと同じだっていうことですよね。そうじゃなくて、求めなさいって、しつこく求めなさいって、本当に求めなさい、本当に欲しいんだったら求めなさいって、まあ、そう言われてるんじゃないかなと思います。アジアの国々教会を回りながら会って、本当に素晴らしい働きが起きているところを見ていって、そこでその人たちに会って見てみると、その人たちは本当に素直に御言葉を信じている人たちだなと感じました。それは何か特別なことではなくて、本当に聖書の御言葉の通りになると信じている人たちの姿だったと思います。そしてそこで本当に聖霊が働いているんだなと思いました。私たちも本当にこのことを素直に、そして多少なりともしつこく求めていくということがこれから必要なんじゃないかと思います。特にですね、イエス様は別のところで、まあ、ニコデモっていう人と会った時ですけれども、風は思いのままに吹くって言うんですよ。そしてそれがどこから来てどこに行くか私たちは知らないって言うんですね。風と霊っていうのは聖書の中ではほとんど同じ言葉で使われるわけです。私はそのアジアのいろんな国を見ながら、ああ 本当に聖霊の風が吹いてるんだなというふうに感じました。そして私たちはというか私はですね、それがどこから来てどこに行くのかを知らないですね。それは本当に神様だけが知っていることですから、まあ、私たちが分かることではない。でも風が吹いているということは分かる。だから私たちも同じように求めたらいいんじゃないかと思います。私たちのうちにもあなたの御業を成してくださいって、本当にこの全然まあ、よく言われる 1% の壁を超えないと言われますけど、まあ、実際統計取ってみると 1.5% ぐらいらしいですけどね、クリスチャンの人口って、まあ、数はまあそんなに重要じゃない。とにかく本当に壁があるって、ね、言われていますけれども、でもだったらなおさらではないでしょうか。私たちが知恵でどうのこうのっていうんではなくて、知識でどうのこうのっていうんではなくて、本当にここで起きたことが起きればそれが進んでいくんではないでしょうか。まあ、そのことを私たちは本気で、求めていきたいなというふうに思います。簡単なことです。求めなさい、そうすれば与えられるですから、本当に私たちにも主よ、どうぞあなたの霊を私たちに与えてくださいって、本当に満たしてくださって、私たちをも通してどうぞあなたの御業を成してくださいって今日から祈り始めたいと思うんですね。ぜひこのことを心に留めましょう。さあ、そして最後にですね、もう一個8節の中で触れてない真ん中の部分がありますので、そのお話をしたいと思います。よろしいですか。8節じゃあもう一度読みたいと思います。いきます、せーの。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。最後はどこで証人となるのかという話ですね。ここには4つの場所が書いてあります。それはエルサレム、ユダヤ、サマリア、そして地の果てというふうに言ってるわけですね。あっちの方だなって、私たち関係ないなって思わないでくださいね。そういう話ではないですね。そうじゃなくて、それぞれが意味している場所があるわけですよね。エルサレムってどこですか。ここっていうことですよ。つまりだって、ここにここいる人たちがこれ言われてるわけですから、あなたたちはエルサレムで私の証人となるんだってイエス様言ってるんですから、エルサレムはここですよ。ここにいる、つまり私たちにとってはここですよね。私たちの置かれている場所、私たちが今いる場所ですね。そして次にユダヤでって言います。ユダヤはどこですか。ユダヤはユダヤの人たちが住んでいるこの地域ですよね。ですからちょっと広いけれども、私たちの、まあ、本当に馴染み深い人たちがいるご近所さんということですかね。ご近所さん、まあ、近しい人たち、それがユダヤということですね。そしてサマリアはどこですか。サマリアはもう本当に距離的には近かったり遠かったりする部分があるんだけれども、でも異邦人ということですね。私たちの隣人の異邦人ということですね。私たちの、まあ、距離ちょっと何ていうんですか、文化的にかもしれない距離がある人々、これがサマリアということですね。そして最後、地の果てはどこですか。それは地の果てですよ。もう文字通りここから知らない人々に向かって、もうすべて地の果てのすべての人々に至るまで、あなたたちがその証人となるとイエス様は言っているわけですね。でこのことをぜひ今日最後にですね、自分とかまた私たち教会に当てはめて考えたいと思うんですね。まあ、弟子訓練の学びを教会でやってますけれども、そこでも毎回3人の人を挙げて、これからずっとお祈りしてくださいってお願いをしてますね。 できれば距離感の違う3人を挙げてみてくださいって、まあ、エルサレム、ユダヤ、サマリア、地の果てって、その私に近しい人、ちょっと遠い人、もっと遠い人っていうふうにね、分けてあげてみるといいかもしれないって言って、まあ、祈ってもらったりしてますね。あなたにとってのエルサレムはどこですか。そして誰ですか。あなたにとってのユダヤはどこですか。そして誰ですか。あなたにとってのサマリアは、あなたにとっての地の果ては、それはどこを意味していて誰を意味しているんでしょうか。まあ、このことをぜひ考えてみたいと思うんですね。でそれは単なる地理的な問題だけではないです。距離感の問題ですから、いろんな意味でこの距離感というのが出てくるわけですよね。で文字通り距離の場合もあると思います。でもそれだけじゃないですよね。例えば何ですか、皆さんのすぐ近くにいる人でも世代のギャップがあれば 異邦人みたいな場合が起こりますよね。あるいはこの人とは全然性格が合わないなっていう場合もサマリアになったりとか地の果てになったりしますよね。もう本当に近しい人だけれどもこの人のことは全然理解できないなって宇宙人かしらって思ったらそれはもう地の果てかもしれないですよね。まあ、本当に文化的な意味とかあるいは精神的な意味でもあなたのエルサレム、ユダヤ、サマリア、地の果ては違うかもしれないですね。でもぜひそういう意味で思い当たる人ぜひ思い浮かべてみてほしいと思うんですね。そしてそこであなたは証人になるんだよって、私の証人になるんだよって、あ怖いのかい、怖いなら聖霊を受けなさいって、私は送る、それを待って受け取ったらどうぞ証人になりなさいってそう言ってるわけですよね。ぜひこのことに私たちは答えていきたいと思います。ぜひ具体的に思い浮かべて今日から応答してみましょう。そしてさらにですね、もう一個最後にぜひ付け加えたいことは、私たちが教会としてもエルサレム、ユダヤ、サマリア、そして地の果てとはどこかということをよく一緒にキリストの体として私たちは心合わせて祈り求めていく、そして応えていくということが大事だということですね。私たちはこの10年間の、10年計画の中で、この教会開拓の働き、業界増殖の働きを、確かにしてきて、そこにはいくつか動きがありましたね、具体的な動きが。まあ、一つは、常陸大宮の伝道所が、立って、そして、今、ほぼ独立しているわけですね。ほぼというか、独立していきました。そして去年からはゴスペル礼拝の群れという形で、同じ教会の中で教会開拓をするような形で、一つの群れが新しく一歩踏み出しているわけですね。それぞれもやはりその関係があるわけですよね。常陸大宮だったらどうでしょうか。昨日ちょうどバザーあってね、うちからも手伝いに何人か行ってくださったそうですけれども、でもその場合はもう本当に地理的な隣人のところですよね、常陸大宮って。厳密に言えば間にちょっと他の市も入ってますけれども、でもほぼほぼ隣の市に向かって私たちはそこで証人となるということを二宮先生たちが特に中心となって始めてくださった。でもそれは本当に教会の技ですよね。そして去年ゴスペル礼拝の群れ始まりましたけれども、それは距離的にはもうただ中ですよね。でも最初このゴスペルの働きが始まった時はどうだったですか。それはやっぱり違和感があったと多くの人から私は聞いておりますね。私その時いなかったので何とでも言えるんですけども、そのゴスペルの働きが始まった時、それはうちの教会にはずっとなかったものですから、まさに本当にその異邦人の地に踏み出していくようなそういう働きだったかもしれないですね。でもそれが今私たちの中でまた一つの身となって、一つのキリストの体が立とうとしていくわけですね。それぞれ地理的な隣人と、文化的な隣人だったかもしれない。そこにまた私たちは証人となっていくということをしてきた。これからも私たちはしていく、2つやったのがもういいでしょうって話ではないですよね。こういうことはね、そうじゃなくて私たちにとっては、特にこの私たちの国ではもうものすごい広いフィールドがまだ残っていますから、ですからどこへなりとも証人になることができるわけですね。私たちは今度はどこで証人となるのでしょうか。ぜひ教会としてもこのことをぜひ考えていきたいと思うんですね。私たちのうちに与えられていくそのことをぜひ大事にしてまた応答していきたいと思います。皆さんお一人お一人が、そして私たちキリストの体である教会がありとあらゆる場所で証人となっていく、そのことを具体的にイメージしてこれから答えていきたいと思います。さあではいつものようにしばらく祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。今日はイエス様が語ってくださったことは、あなたたちは私の証人になるんだよということでした。私たちはイエス様の証人です、証言者です。私たちはイエス様を知っています。その知っていることを証言していきましょう。そして第二に、そのことは勇気がいることかもしれないけれども、それは分かっている、恐ろしいと感じるかもしれないことを分かっている、そして聖霊があなたに力を与える、聖霊なる神様どうぞ私のうちに住んでください、私を満たしてくださって、どうぞその力を与えてくださいって、そう祈り求め始めたいと思いますね。そしてあなたがそのようにして使わされているところはどこですか。エルサレムはどこですか。ユダヤはどこですか。サマリアはどこですか。地の果てはどこですか。その至るところで私たちは証人となるとイエス様が言ってくださっているのですから、それに応答していきたいと思います。どうぞ他にも自由に今示されていることや促されていることがあったらお祈りください。ではしばらく祈りましょう。